おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷佳奈です。
今週も続きます。植物話、3週目でございますが、おろしてて面白かったんですよ。このネタはね。
はい、
ステファノ・マンクーゾさんという方。ヨーロッパ系の方です。うん、NHK 出版社から脱されております。植物は未来を知っている。さあ、参りましょう。この人の説なんでございますけども、植物というのは記憶力を持っている。これは間違いないんだと。植物は視覚を持っている。見てるんだと。そう言われてみると、桜がバーッと一斉開花するという日本独特の風景がありますが、あれなんぞ見ておりましても、桜がやっぱり周りを見ながら、あ、桜咲くの?みたいな感じで、次々咲いていくというね、そういう会話をしてるんじゃないかっていう。そして、この方が次におっしゃってるのが、ちょっと日本では類例を見られないかもしれないから首ひねられる方もいらっしゃるかもしれませんが、植物の擬態。擬態ってわかります？
はい。虫が木の葉のようになったりとかする。
そう、はいはい。カマキリが蘭の花に化けたりというようなのを、擬態というんでありますが、これがですね、植物にもあると。で、著者によればでございますが、南米チリの中、鶴を巻きつけるボキラ。ボキラっていう、まあ、野の草があると思ってください。
はい、
鶴状の、
はい。
同じ森の中の10種類以上の植物の葉を真似するそうです。この擬態は3つ要素が必要で、まずモデルがいて、そのモデルを演じる役者がいて、役者に拍手を起こる者がいなければ、擬態というのは成立しない。動物の擬態もそうでありますな。この葉に化けるってのはこの葉があって、その化ける役者がいて、うん、観客がいないと成立しないわけです。
はい、
なんで擬態するかというと、動物に食われることを避けるためなんですって。
え、植物もそんなこと思ってるんですか？
うん。これね、本当にあった。俺これで実は、この本を読んで俺クイズ番組で10万稼いだんだ。
そうなんですか？
あ、そうそう、あ、その話からするか。
はい。
あのね、アフリカのどっかの自然動物園かなんかで、なんだっけ、あの草ばっかり食う角の曲がった鹿みたいなやつ、ぴょんぴょん跳ねるやつ。
なんで
好きながら。あいつ、あれが、あれがね、大量に死んだんだって。
はい。
それを追求していって出た結論が植物が殺したんだって。その葉っぱを食うっていう、あの、鹿みたいな動物がいる。と、あの、そいつから食い尽くされることを怯えた植物は、
うん、
新芽の段階で毒を用意した。それで全滅はさせないまでも、3分の2ぐらいを殺したんだって。で、減ったら、その毒が新芽から消えたんだって。だから完全犯罪で。
はい。
どっかのドンファンみたいな話でございますけども、
ね、
植物の世界にもそういう一服盛るというのがあるそうで、我々が食べておる野菜だってそうですよ。じゃがいもだってそうでしょ、あれ。
よくあの、芽が出てくると毒だよって、じゃがいもの場合言いますけど。
あれもなんかスタンバイしてんですよ。ただ、じゃがいもが今んとこおとなしいのは、全滅させられる可能性がないから。そういう動物に全滅させられてたまるかと思った葉っぱは、擬態によって他の葉っぱに化けて、私はボキラじゃないもんとかって言うんですって。この辺すごいね。で、ボキラは大気中に、これ一種の仮説でありますよ。仮説でありますが、ボキラは大気中に放出された揮発性の植物の吐息、息を感知して、その息の主を真似するんですって。ボキラっていう植物がある。やつがこう、鼻がなんかでクーッとかぶと、お、ペンペンだ!擬態!って言いながら、擬態していくというね。
はい。
歯が混み合っているそういう雑草地の環境にあって、一番近いものを探し当てるんですって。
それ色も形も擬態するんですか?
大体緑じゃんよ。
まあ、緑は緑ですけど。
色はそれで OK じゃん。
形も?
うん、そうそう。
大きさも?
うん。で、とにかく、その、目で見て、環境を目で見て真似してるとしか思えないと。で、動物の視覚とは全く違う仕組みを植物は視覚として持っているのではないか。皆さん、その、ハンターとかっておっしゃるかもしれないけど、よく考えましょうと。 葉っぱはとにかく光を探す、うん、根っこはひたすら闇を探す。考えてみれば資格がないとできませんぜっていう、
うん、
その口実とそのいわゆる闇を好むという二つの性格、この辺植物はやっぱり動物的なんでありますね。この続きまた明日のまな板の上で。